舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしております。ななこちゃったラジオ金曜日。さあ、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。環境生活課より小川めぐみさんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、さて今日はね、小川さんからクールチョイスについてお話をお伺いできるということなんですが、はい、このねクールチョイスっていうのが平成27年7月1日から、政府が開始した温暖化対策のための国民運動ということなんですよね。
はい、
今年の夏異常じゃないですかね、気象
ね、異常ですよね。もう特に印象的だったのがやっぱり西日本を襲った先月の7月豪雨ですね。舞鶴市内においてもやはりあの家屋の浸水だったり農業被害、またあの土砂崩れがによってあの道路とか、あの鉄道関係だとかバス関係の、はい、公共交通、機関などへの影響をというふうに広範囲にわたって被害が出たということで、本当に、もう心痛い出来事だったなと、はい、
そうですね、
思っております。
ちょうど七夕の頃でしたよね。
そうですね、
あれから1ヶ月以上経ちましたけれども、今日の、ね、京都新聞ニュースにもなっていたように、はい、まだ、ね、復旧していないところがあったり、
そうですね、本当に一日でも早くね、復旧、していただけることを本当に祈るばかりであります。
そうですね、
はい、
その大雨もすごく印象的だったんですが、
はい、
この暑さという面でもね、
そうですね、本当に豪雨がちょうど収まった後の7月の中頃からですかね、各地で、観測史上最高を塗り替える記録的な高温ともなりましたしたし、災害レベルの暑さとも、言われていますが、舞鶴市においても7月22日、日曜日には観測史上最高の 38.8 度を、記録しましたしすごいですよね。
暑かったですよね、本当に。
体感温度でもやっぱりこれは尋常じゃないぐらいの、
サウナにいるみたいな、
本当にそうですよね。そんな中、まあね、被災された方もこう頑張っておられたという、はい、ことも、はい、お聞きしてますが、
はい、
それに次いで8月1日の水曜日には、観測史上2位という 38.2 度を記録したということで、本当にその前後も暑い日が続いているということで、本当に皆さんお疲れが出てないかなというような、はい、ことに気になります。
そうですね、
はい、
本当にね、熱中症なんですけれども、はい、この舞鶴市内でもね、救急搬送の人数がすでにね、はい、昨年1年間の人員とほぼ同数になっているそうなんですよ。で、その内訳は、はい、その屋外の作業やスポーツでの発症っていうのが最も多いそうなんですけれども、はい、屋内でも、ね、家の中にいても熱中症ってかかるんですよね。で、特にね、高齢者の方の搬送も多くなっているということなのでね、はい、で今後もまたね、今日はまだ29度ですけれども、また来週から30度以上の日が続きますのでね、猛烈な暑さ予想されますので、熱中症対策に十分心がけていただきたいですよね。
はい、
はい、
そんなに思います。そうですね、そういったその熱中症だったり、まあ、異常気象ですね、高温だったりというのは気象が、まあ、ここ、続いているところなんですけれども、今回の豪雨が温暖化の影響かどうかっていうことについては断言するというのは難しいんですけれども、このまま温暖化が進めば今回のような極端な雨の降り方であったり、高温が続いたり、また大型台風が、増えたりすると考えられています。
はい、
はい、ちょうど、時期的にもちょうど稲がこう実をつけて、
は
い、
そうですね、
はい、色が変わってくる時期でもあるんですけれども、そういったちょうどこう稲が熟す、この時期にまた 高温が続いてしまうとですね、うん、見た目や味が悪くなったり収穫量が減ってしまったりなど、うん、野菜や果物にも影響を受けてしまうといったこともありますし、うん、ここ最近身近なところで言いますと舞鶴の特産品でもある、マンガジャマトですね、はいはい、収穫時期を前に、先月の豪雨の影響で多くのマンガンジアマトが水に浸かってしまったという、はい、
痛ましかったですね。
私も、はい、耳にしました。本当に痛ましかったですね。はい、本当に丹精込めて作っておられるマンガンジアマト、多くの方に召し上がっていただくためにもこのような被害、減らしていきたいなと、はい、思うところであります。
はい、そのね、地球温暖化もちろんね、こう我々人間が生きていく上で暑いなしんどいなとかね、こう熱中症につながったりっていうもうもちろんなんですけれど もう動物とか植物とかもういろんなものに影響が及ぼされているということですよね。
そうなんですよね、はい、そんなその、現在問題となっている地球温暖化についてもちょっと簡単な説明といいますか、
はい、
ところに触れていきたいなと思うんですけれども、皆さんご存知の方も多いとは思うんですが、うん、温暖化の主な原因っていうのは私たち人間の活動によって排出された二酸化炭素などの温室効果ガスの増加が、うん、増加である可能性が極めて高いと考えられています。
はい
はい、この、大気中に含まれる二酸化炭素などの温室効果ガスには海や陸などの地球の外に向かう熱を、うん、大気に蓄積をしまして、再びまた地球の表面に戻すという性質があるんです、
うん、
でこの性質を温室効果っていうんですが、うん、この温室効果っていうのは決して悪いものではなくてですね、
うん、
この温室効果があるおかげで地球の平均気温が約14度に保たれまして、うん、動植物の生存に適した環境が保たれているんですね、
はい
はい、ただ18世紀後半の産業革命以降にですね、石油石炭天然ガスなどの化石燃料を燃やすことによって二酸化炭素の発生量が、はい、急増、しました、
はい、
この急激に増加した温室効果ガスによって大気の温室効果が強まったっていうことで地球の平均気温の上昇を引き起こしていると言われています。
はい、
はい、ただそういった問題を、踏まえましてですね、2015年12月に世界の、世界中の国が参加して、フランスパリで決まりました温暖化防止の国際的ルールとしまして、はい、パリ協定というのがあるんですけれども、はい、この、協定で、世界共通の長期目標としまして、
はい、
世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2度未満にするという、2度未満に抑えるという、目標が掲げられました、
はい、
この目標を達成するために、現在いろいろな国がこの目標に向かって、さまざまな温暖化対策を進めているというところであります。
なるほど、
はい
ね、この産業革命以降地球の平均温度が上がってしまっているということなんですけれども、はい、そのパリ協定ではその気温上昇を2度未満にするということが、まあ、目標に掲げられたということなんですね、
はいはい、
ではその2度未満にするにはどんなことができるのかということをこの曲分けでお伺いしたいと思います。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私ゆかがお届けしております。七子チャッタラジオ金曜日、さあ本日は、生活環境課より小川めぐみさんをゲストにお迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ということでね、お話の前半で今年の異常気象についてそして地球温暖化についてお話をお伺いしたんですが、それではね、はい、先ほどのお話でパリ協定というものでその産業革命以降の気温上昇を2度未満にする目標が掲げられましたということなんですが、はい、実際に私たちができる工夫というのをね、ここからお話をお伺いしたいと思います。そこで出てくるのがクールチョイスという、はい、 キーワードですよね。
そうですね、クールチョイス、ま、皆さん聞いた方もいらっしゃるかとは思うんですけれども、うん、はい、あのクールチョイスの、啓発でですね、昨年、ちょうど今頃ですかね、FM 舞鶴さんでも、昨年度10回にわたりまして、はい、クールチョイスにかかる啓発を、お世話になりました。
お世話になりました、は
い、ありがとうございました。
こ
ちらこそ、はい、その後ですね、うん、まあ、長野さんにお聞きしてみたいなと思うんですけれども、はい、生活の中で、何かクールチョイスについて何か取り組まれたことって終わりですか？
はい、このね、FM 舞鶴って、はい、西市民プラザという建物、3階建ての建物の2階にあるんですけれども、はいはい、私毎回階段で上り下りしております。
それは素晴らしい。
エレベーターもあるんですけれども ね、はい、そこはクールチョイスということで、はい、
そうですね、
はい、で この、まあ、FM 舞鶴以外でも、はい、スーパーとかいろんな施設に行った時に、うん、例えば4階とか5階とかに用事がある時でも階段使うようにしてます、
は
い、
それは素晴らしい。本当に筋トレ、
いい運動 にもな
るし、はい、本当にクールチョイス。
あとね、朝顔を育ててるんです、はい、グリーンカーテンにしようと思って。
育てられてんですね。
もうちょろちょろしかならんのですけど
そうですね、
あれすごい上手にされてる方いますよね。
おられますよね。 うちでも朝顔も、うん、育ててはいるんですけど、ゴーヤと朝顔と育ててるんですけど。
どうですか小川さんのお家は。
そうですね、朝顔はうちもやはりちょっとまだコツがつかめてないのか、うん、やっぱりちょろちょろお花はなんか、うん、咲いてはくれるんですけど、うん、ちょっと全然カーテンにはならない。
うちもなんです。
もう一息というところなんです
ね。
もう
クールチョイスのもどきになっちゃったんですけど、
う
ん、ゴーヤも育ててるんですか。
ゴーヤも、はい、うん、育ててまして、まあ、そのきっかけがちょうど私この4月から生活環境課に移動してきまして、はい、担当させてもらったのがその緑の、カーテン
に、あ、ゴーヤの苗の配布がありましたね。
配布だとか、はい、そういった事業に携わらせていただいてまして、はい、その中で、まあ、うちでも、うん、これまで作ったことないし、これを機会に作ってみようと思いまして、うん、はい、いろいろ知識を教えていただいた上で、はい、頑張って取り組んでみました、
はい
はい、その結果、まあ、もうその結果おかげもあったのか、今は本当にこうカーテンになるぐらい、こう日陰になるぐらいの葉っぱが
茂ってまして。じゃあゴーヤはいい感じなんですね。
はい、実も今なっておりまして、
収穫してまたそれもね、はい、食べることができますし、
楽しみということで、うん、はい、育てる楽しみ、食べる楽しみ、あと、まあ、日陰ができることで、やはりすだれよりもすごくこう日陰が涼しく、はい、感じるっていうメリットもありますので、本当に家の中に入ってくる風もこう涼やかな、
ね、は
い、風を、はい、感じることができてます。
またグリーンっていう色もこう見た目にも涼しさを感じさせてくれますよね、
はい、そうですよね、うん、本当に見た目も、はい、
またそういったゴーヤ、あ、ごめんなさいね、ゴーヤなどの夏野菜、はい、ゴーヤとかキュウリとかトマトとかの夏野菜、うん、そういった旬のものを食べることによって体を内側からクールダウンすることもできるんですよね。
そうですよね、本当に旬の食材はそういった意味でもたくさん食べていただきたいというふうに思います、はい、
これもクールチョイスの一つかなと思います。私たちができる身近なその、ね、クールチョイス、そのクールチョイスの、ね、意味が、はい、クールというとこう冷たいっていうイメージがあるかと思うんですけど、はい、そうじゃないんですよね。
そうなんですよね、まあ、確かに冷たいとか涼しいという意味もクールにはあるんですけれども、もう一つ賢いという意味があるんです、
はい、
チョイスというのは選択といったことだとか選ぶという意味になるんですけれども、これを合わせて賢い選択ということで未来の社会を考えて地球温暖化対策につながる賢い選択をしていきましょうという意味で使われています。
はい、
そうですね、そのクールチョイスで、まあ、いくつか例を挙げてみたいなと、はいはい、思っているんですけれども、
は
い、
それではね、ちょっとここで1回 CM を挟みまして、はい、その例についてお伺いしたいなと思います。
はい、
ななこチャットラジオ木曜日、本日はゲストに生活環境課より小川めぐみさんをゲストにお迎えして、まちびときたるのコーナーをお届けしております。さあ、クールチョイスについてね、今日はお話をしているわけなんですが、具体的に私たちができる 例として、はいはい、どんなものがありますでしょうか。
はい、たくさんあるんですけれども、例えば、職場などお勤めの方についてはネクタイやスーツなどではなく、うん、クールビズをしてエアコンの設定温度を少し高めに設定されたりだとか、
はい、
冷蔵庫の温度というのも、暑いから今日に、設定されている方も多いと思うんですけれども、
うん、
それを中に切り替えたり、また運転をするとき、うん、にはアイドリングストップなどで、うん、エコドライブを心がけていただいたりだとか、
うん、
あと日常生活の中についつい水の出しっぱなしだとか、うん、お湯の出しっぱなし、してしまいがちなんですけれども、そういったところをこう心がけて必要な分だけを出すような選択をしていただいたりっていうのもありますし、
はい、
また通勤や買い物の際ですね、
うん、
どうしても暑い中ですので車を利用しがちなんですけれども、うん、ぜひ思い切って、バスや鉄道、自転車、また時間ある時には、歩いていくといった、うん、はい、選択をしていただけると良いかなと思います。
はい、
はい、そうですね、温暖化対策についてですね、必要だと思っていながらもなかなか、こういったクールチョイス行動に結びつかなかったり、
うん、
誤解があって取り組まれていないということもあるかとは、思うんですけれども、このハードルを乗り越えていただいて、
うん、
生活の各場面で二酸化炭素の排出が少ない、方を選んでもらうっていうクールチョイスが当たり前になるような運動を、が今日本でも進められているところでありますので、
うん、
ぜひ皆さんも賛同していただけたらなと、はい、思います。
はい、
はい、ですね、またこの温暖化対策というと我慢とかお金がかかるといったマイナスイメージもあるかと思うんですけれども、そういったことだけじゃなくて賢い選択を、したりだとか、あと快適な生活につながるものであるということもぜひ知っていただきたいなと思います。
はい、
例えば旬の食材だとか、
うん、
地元の舞鶴の魚や野菜などを選ぶことで旬ではない時期に作る際のビニールハウスで使う燃料を減らすことができたりだとか、食べ物の輸送による二酸化炭素の削減になったり、また、新鮮で美味しいものっていうのを、うん、食べることができますし、地域経済の活性にもつながるといった、そういったちょっとした選択をすることでメリットがたくさんあるといったこともありますし、うん、はい、そうですね、また家の中の温度差によるヒートショック、すいませんね、ごめんなさい、
はい、
住宅の新築とかリフォームされる方も多いかとは思うんですけれども、その時に断熱、性を高めるような素材や構造を取り入れていただくことで、熱が逃げにくく暖かい家ということで省エネにもなりますし、
うん、
また家の中の温度差によるヒートショックっていうのも軽減することができると言われてます。よくあるのが入浴中にヒートショックで亡くなるという、はい、方があるんですけれども、その数というのが全国で年間1万7000人と言われてまして、交通事故での死亡者数の約4倍にもなるというデータが出ていますので、こういった意味でも断熱性の高い住宅っていうのが省エネで快適でなおかつ体にも優しいっていう住宅と、はい、言えるかと思いますので、
はい、
そういったことを取り入れていただけたらなと思っております。
はい、今ね小川さんからいろんな具体例挙げていただきましたけれども、
はい、
そんなに、ね、難しいものなかったように感じます。
そうですね、
うん、それこそこの旬の食材とかね、さっきのゴーヤの話じゃないですけど、はい、それこそこの地元の舞鶴で採れた野菜を選ぶとか、
はいはい、
あとはこのアイドリングストップをするですとか、
はい、
クールビズ、
うん、
そうですね、するですとか、
はい、
でそのエアコンの設定温度を高めにするということですよね。
はい、
そしてその車、ついついね舞鶴って車使ってしまいがちなんですけれども、うん、そこをこうちょっと歩いてみたり、
はい、
バスに乗ってみたり自転車に乗ってみたり、はい、そういったことでも二酸化炭素の排出を防ぐことができるということでしたね。
はい、
はい、ということでね、小さなことでもいいのでみんなで取り組めばきっとねこの快適で豊かな社会というのは実現できるんじゃないかなというふうに思いますのでね、
はい、
はい、できることから始めてみていただきたいですよね。
はい、
はい、そしてクールスポットというものがね今、はい、
あ、
はい、市内で、
市内で、はい、市内でも全国でも利用を呼びかけているところであります、はい、期間としては9月30日日曜日まで、ということで舞鶴市としては市内 の, 公共施設を、うん、クールスポットということで、まあ、この夏季、夏の時期ですね、電気使用量かなり増える時期でありますので、うん、特にエアコンっていうのが電気使用量の半分以上を占めていると言われてますので、うん、そういった意味でもちょっとこうエアコン、家のエアコン止めていただいて、時間のある時に近く の, クールスポットお出かけしていただいて、量を分かち合うといったクールシェアを、はい、していただけたらなと思っております。
はい、
はい、施設の、紹介を、まあ、簡単にさせていただきたいんですけれども、はい、10箇所あるんですが、こちら の, 西市民プラザ、
はい
はい、1階の親、すいませんね、親とこの広場だとか、はい、2階の健康サロンだったりですとか、うん、子育て交流施設の遊びアム、うん、また舞鶴子育て支援機関センター、それから中央公民館、笠公民館の図書室、うん、東西の図書館、城南会館、また舞鶴文化公園と大乳コミュニティセンターのプールをご紹介させていただいております。はい、まあ、暑い夏ではありますが、うん、ぜひこういった近くの施設思い切って過ごしていただくのも、また新しい発見だとか、うん、はい、リフレッシュになるかと思いますので、ぜひご利用していただければと思います。
はい、そうですね、夏季の電気使用量を抑えるためにこのクールスポットというのがね、7月1日から9月30日までの間、この以上ね、先ほどご紹介いただいた10カ所、市内10カ所の公共施設でこのクールスポットとして紹介をされているということなので、ね、家でのちょっとエアコン使うのを控えて、こういった涼しい場所で日中過ごしていただくと、
はい、
はい、
ぜひ
ね、でそこでまた出会った方との、ね、交流とかももしかしたら楽しめるかもしれませんの で、ね、ぜひお出かけいただきたいなと思います。はい、そしてね、さっきちょっとお話にも出てましたけれども、緑のカーテン、これ今コンテストやってるんですってね。
はい、今募集中であります。
私応募できひんわ、は
い、来年度はぜひ、はい、ということで、本当にはい、
家庭や職場で育てられたこの緑のカーテンですよね。
そうなんです、うん、はい、昨年度から初めて実施したコンテストでもありまして、
はい、
個人団体学校の3部門あるんですけれども、うん、昨年は合計21の、作品応募いただきました。
はい、
はい、今年も、同じく実施しておりますので、ご家庭、職場などで育てておられる方おられましたら、ぜひご応募いただけたらと思います。
はい、
はい、応募用紙は生活環境課、また市民市のホームページからご印刷いただけますので、はい、また不明な点あればお問い合わせいただければと思います。
それそしたら自分で育てた緑のカーテンの写真を送ったらいいんですかね。
あ、そうですね、メールでも受け付けておりますし、うん、紙で現像してもらった写真を応募用紙に貼っつけていただいて、はい、あとコメントを書いていただくのもありますので、うん、はい、頑張ったことだとか細かく詳細書いていただけると大変ありがたく思います。
はい、はい、ということで現在緑のカーテンコンテスト受付中です。締め切りは9月7日金曜日となっております。詳しくは、生活環境課までお問い合わせください。電話番号も聞いてもいいですか。
はい、生活環境課直通がですね、66-1064になります。
はい、ということでね、詳しくはこちら生活環境課までお問い合わせいただきたいと思います。電話番号が0773-66-1064番です。ということでね、本日はゲストに、はい、小川めぐみさんにお越しいただきまして、クールチョイスなどについてお話をお伺いいたしました。はい、本日のまちびときたるのコーナーは小川めぐみさんをゲストにお届けいたしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けしました。